週も始まりましたディスカバリーミュージック .jp の時間でございます。先日北海道は東川町でコンサートやってきたんですけど、はい、いやそこでね、地元の中学生と、一緒に歌を歌ったんですが、はい、その話はまた後日後でしようと思うんですけども、はい、今の子たちのね、手足の長さ、本当にすごいね。
歌旅さには皆無だからね。
皆無だ ね。昭和体系しかいないですからね。
昭和体系なのか、もうちょっと時代古いかもしれないね。
もっと昔ですかね。
石器時代とかね。
ああ、もうやっと人間の形になるかならないかぐらいのところですね。いや、びっくりしちゃいました。いやでもすごく、キラキラした私たちにもうかつてあったのかもしれないキラキラとした感じで歌ってくれました。
そんなことない、ジュンコはまだ今でもキラキラしてる。
泣けてくる、なんか泣けてくる。今日も、元気にお届けしてまいりたいと思います。ディスカバリーミュージック .jp 始まります。さあ今週の1曲目はこの曲からスタートです。
倒れた旅人
というわけで、東川町行ってきたんですが、はい、いやまず、うん、私たち札幌を拠点に活動してるんですけど、うん、道北の方にこう車を走らせていくと、はい、なんだろう、岩見沢ぐらいからね、うん、一気に雪がもう深くなってきて、全然違うね。
なるほどね。確かにもう本当に岩見沢は札幌からもうね 3,40 分ぐらいでも行けるんだけど、うんうん、本当に岩見沢の雪の深さっていうのは
いつもね、
私も昔2年ほど住んでたから。
あ、そうですか。
そうなんだよ、うん、でそこからは急にだよ ね本当に。
そうだね、うん、岩見沢はもう何年か前にもう身長をはるかに超えるぐらいの積雪量になってましたけども、そういう旭川、東川の方に行くとまたまた雪が深くて、で地元の方にいや随分積もってますねって言ったら、これでも30センチぐらい減ったんですよとか。
あ、そうなんだ。
あ、そうですか。それぐらいね、厳しい冬をみんな力強く生きてる町でございます、
はい。
そこに住んでいるのが、はい、私たちの仲間でございます。
あいつだ、あいつ、
あいつですよもう私たちは巨匠と呼んでるんですけども、はいはいはい、写真家の飯塚達夫、はい、通称たっちゃんが、暮らしてまして、はい、で今回そのたっちゃんの娘さんが、うん、地元の中学校の吹奏楽部に今いると、うん、はい、それでその吹奏楽の子たちで君の椅子という曲を、うん、はい、披露する機会があるんですけども、うん、せっかくだからこのコンサートでも歌ったらどうかっていうので、うんうん、一緒にステージに立つことになったんですけども、うん、いや、たっちゃんの娘さんって言ってもね、うん、もう出会った頃は
ねえちっちゃかった
ね。チャイチーですよ
本当にね、うん、もう中学生かって
びっくり
だよね。
フェイスブックとかに純子なり子とその娘さんで撮った写真がアップされてたんですが、はいはい、うん、いやもう娘みたいな年ですから ね
そうだよね、うん、顔ちっちゃい、
ちっちゃいよもう、うん、別にもう顔手で全部隠してた
ね純子はね。
そう、もうこれは一緒に撮っちゃいけないやつだったと思って、うん、全部隠して撮りましたが、はい、でもそういう10年の間に、うんうん、大きくなるんだね。私たちもなってるかもしれないけど、
うん、違うところが大きくなっちゃってるけどね。そうそう
そう、うん、すごいいいなと思いました、うん、なんか、
うん、でも嬉しいね。そのたっちゃん その、ね、娘さんは、はい、この君の椅子 の、ね、曲の中に写真で、
はい、
うん、出てくるでしょ。椅子と一緒にちっちゃい姿が、
ね、
その子がそんなもう中学生になってそれを歌うという
ね、
う
ん、なんか育ってるなっていう曲も、うん、子供も成長してるなっていう感じでしたね、うんうん、いや、いい歌でした、うん、こう君の椅子という曲を歌うこと自体が、うん、もうほとんどなくなってしまっていた、うん、今日この頃だったので、はい、うん、改めて素敵なメッセージだなと、うんうん、それを子供たちの声で聞けたっていうのが、うんうん、嬉しかったです、うんうん、うさちゃんの書いた言葉は、はい、今もなお生き続けております、はい、
よかった、
はい、うん、きっとどこかでまた聞けるんじゃないかななんて思っております。で、東川なんですけど、
はい、
この時たっちゃんが、うん、東川東川のプロフェッショナルたちっていう冊子を自分で作って、
うんうん、
で中学生の皆さんにプレゼントするっていう、
うん、
おっちゃんのおせっかいみたいなことを最後書いてましたけどもうん、うん、プレゼントしたんですって、
はい、
でその中には東川町に住んでいるいろんな職種の人たちの、うん、その仕事に就こうと 思ってから、
うん、
そして何があって、うん、これがあっていろんなことがあって今があるんだっていうね、
いい
冊子をね、うんうん、プレゼントしてました、うん、木工職人がいたり、はい、
うん、
看護師さんがいたり、
うん、
学校の先生いたり、
うん、
洋服のお直しをする人とかね、はい、
うんうん
うん、あのお母さんの時お母さんがやってたことを娘さんもそれを受け継いでお直し始めてる人とか、うん、なんかプロスノーボーダーとか、うん、なんかいろんなジャンルの
幅広いね、
幅広い、
うん、
ちゃっかり立っちゃうもんね、自分も最後のところに乗せ
るまあね、まあ、あのついつい私たちはこうやってあの人から知ってるから、
はい、
なんだこいつって笑ってしまうんだけどでも、まあ、もちろん腕前としてはもう一朝一流の ね、はい、
そうです
ね、カメラマンではあるから、は
い、うん、で、あの買いたいって思う方も500円で、うん、あの、うん、買えるみたいなので、はい、飯塚たっちゃんのホームページとか見ていただけたら購入できるかと思いますので、はい、ぜひ。なんか
あでもね、うん、ちょうどそういう地元のプロフェッショナルっていうその仕事にきちんと目指すなんていうの、地に足をつけて、
はい、
る人たちの話でを知るには中学生ぐらいって一番、ねね、いい
時だよね、
うん
うん
うん、
未来はいろんな選択肢があって
そう
ね、っていうことを、
うん、そこの話をこう、ね、選択肢の底を広げてくれるっていうかね、
うん
う
ん、なんかシリーズ化していろんな、ね、また他の方のお話とかも載せたらいいかもしれないですね、はい、うん、東川のじゃないですけども札幌の純ちゃんとしても、
うんうん、
乗ってもいいかなって思ったりしてるんですけど、
はい、プロフェッショナルです、
はい、うん、ぜひ皆さんも興味のある方は、
はい、
東川のプロフェッショナルたちという冊子、うん、ぜひ手に取っていただけたらなと思います。じゃあもう一曲お届けいたします。
誕生おめでとう、僕は君のリス。君が生まれるずっと前から、北の大地に育った僕は、幾千の光を見つめ、幾千の風と話し、幾千の雨の歌を聞いてきた。誕生おめでとう、僕は君の椅子、この世に一つきりの君だけの椅子。今はこうして生まれ変わって、小さな君を支えているよ。だからいつでもこの僕に座り、いつでもこの僕で遊び、優しい笑顔に手を伸ばせばいい。 はどんどん大きくなって、僕はだんだん小さくなって、いつかは君にそっくりな、やんちゃな目をした子供たちが、もう一度この僕で遊ぶのだろう。いくつもついた傷跡をそっと指でなぞったら、幼い頃の君にまた会えるのかな。誕生おめでとう、僕は君の椅子、この世に一つきりの君だけの椅子、君の居場所はここにある、君の居場所はここにある。
今年も残りわずかっていう感じになってきましたけども、はい、あと2週間くらい経ったら、うん、明けましておめでとうございますですね。
おお、
こんなこれぐらいの時期になってくると、うん、気になり出すのがやはり大掃除、
うん、あ、
いやこれもね、うん、あのいつも思いますけれども、はい、大掃除になる前の小掃除が、はい、キーなんじゃないかなと、
ね、うん、
そうなのよね、うん、王になるからみんな面倒くさいってなっちゃうけども、う
ん、普段まめにしてればいいってことなんだけど ね、
そうなんね、なかなかね、
だいたいね11月に入ると、うん、あ、いろいろお掃除やろうと思うの、
お
11月ぐらいに、ね、入るとね、うん、はい、そうして過ぎていって、あ12月になるとちょっと気が焦って、初めにね気が焦ってくるんだけ ど、 今ぐらいになるとねもう開き直るの、
あ、そう、
今更やっても
何だと、まあ、うん、
別にこの月にやらなきゃいけないものではない と、 ない
と、うん、1月でもいいだろうと、
いいだろうと、うん、
なってくる、
そうそうそうそう、
いや多分同じ人多いと思いますよ
いやでも本当確かに純子の言う通り、うん、普段からちょこちょこやってればね、
そうね、うん、いやでもうささんはちゃんとやってます、
いやいやいやいやいやいや、ちょっとね、
やってます、
あ、でもあのいつだったかな、換気扇のね、
はい、
お掃除を、
うん、
みんながちょうどツアー行ってる時に
したの、
プロに頼んだの、
お、
実は以前ちょっと やりかけたんだけど、はい、私のことやるとなったらもう目、うん、の、
はい、
あの
あれ取って
全部取って中の羽まで取ってやり始めたんだけど、やはりなかなか落ちきれない上に、うん、ちょっと首があまりにも辛いんで、はい、途中でやめて、うん、でそれでもうさすがにねこれはプロじゃなきゃと思って、たまたまキャンペーンだったから、
はい、
お願いしてやってもらったら、うん、すっきりした、
ね、
やはりね、
いいね、
うん、
いや換気扇ってもう 三大やりたくないランキングに入ってますからね。あれね、うちで使ってるんですけど、換気扇の中に入っていくから中の掃除が辛いでしょ、はい、その前に、なんかちょっとそうフィルターみたいなのをつけるのがあって、これね、表面に見えてるやつ、ね、それだけ取り替えてればいいっていうのも、
多分ね、うちのはねそういう形じゃないっていうね。でもその時にそのプロの人といろいろ話をしたら、はい、やっぱりほらうまく落ちるから、やっぱプロの使ってる洗剤はすごいっていう話をしたら、いや実はそうじゃないと、家庭にあるのでも十分できるんだけど、やはりそのそれぞれの汚れに合う落とし方とか、そういうのがあって、でどうしてもその素人っていうか普通にやってたら油が一回浮いて固まったところで断念してしまった、そこからさらにもう一個こうやっていくとっていうのとかね、いろいろ話を聞きながらね、
プロだ
ね、プロと、いやなかなかね、さっきのプロの話じゃないけど、そのお掃除のプロの人のその、なんていうの、過程、やっていく過程を見てるのはとても楽しい、
楽しいね、汚れ落とすことに喜びを感じられる人たちだもんね。そうね、綺麗になったらもうやったーっていう。
でね、だいたいほらそういうことやり終わると依頼主も喜ぶじゃない、そうするとまたやった方も
嬉しい
ですね。お互いにウィンウィンの関係っていうね。
確かに、テレビでもねやってましたよ、あの配管、でこう詰まっちゃって、表面にこう汚水が出てきてしまうとかっていう水のトラブルみたいなやつも解決するね、女性がいたんですけども、もうね嬉しそうにね、うわー溜まってますねって
なるほど、
もう嬉しくてしかない、うわーこれはね、ちょっと待ってくださいね、あ、わかりましたよみたいな感じで、
いいな、そういう、
天職だなって盛り上がる。
あ、いいね、そういう本当はね汚れ仕事であるのに、そこに喜び見つけられるっていうのはすごい、ね、素敵なことです
、皆さんも、ぜひ目を背けずに、普段から小掃除からそろそろ行きましょうか。
頑張ります、
はい、じゃあもう一曲お届けいたします。 いや、もう少ししたら年に一度のクリスマスですね。
年に一度のクリスマス、はい、
そうですね。うさ、ん、さんはクリスマスなんか特別な、うん、なんかやったりするんですか？
前はずっとやってたんだけどね、うん、最近あんまりやっぱりやらなくなっちゃったね、うん、自分が子供の頃、自分が若い頃、はい、そして子供が小さい頃くらいまでやってたんだけど、うん、なんかそういう時期を過ぎてしまうと、うんうん、私は純子はね、うん、昔っていうかクリスマスが大嫌いで、はい、
う
ん、
そう
で私がクリスマス大好きだったのよ、うんうん、でも純子はさほどクリスマスが嫌いじゃなくなり、
なくなりました。
私はさほどクリスマスをやらなくなりと、
ね、うん、いや、なんか楽しいことね、うん、そうね。でも宇佐さんの家の前にはクリスマスになるとトナカイが2頭止まってるっていう噂は聞いたことあるんですけど、
よく来る
来る、
うんうん、来る来る、草あげてる、
あげてる、大変ですよ、もう飼うのもね。トナコイさん来てるんですけども、うん、クリスマスでも宇佐さんはやっぱりほらお料理、うん、好きだから、うん、クリスマスといえばなんかちょっと、はい、
そうだね、
作りたくなるんじゃないですか。
そうだね、ずっと自分が好きだったのが、はい、ローストポークなの。
あ、ポーク、
ポーク、ポークで、
うん、
周りにね、じゃがいもとか玉ねぎとか、はい、付け合わせて焼いて、うん、でそれとなんだろうな、ナポリタンとサラダと、うん、なんかスープとっていうのが ね、で最後は、ケーキとフルーツポンチがずっと、そうそう、小さい時から、小さい時かな、うん、からずっと私は好きなメニューでずっとクリスマスって言ったらそれだったのね。
ローストポークね、うん、いいね、
うん、
宇佐さん豚肉好きだから、
豚肉好き、豚の脂好き、
よかったです、トナカイじゃなくて。
そうね、ちょっとトナカイはもうちょっと太らせてからにする。
いや、皆さんも各家庭でクリスマスの料理を考えたりしてるんでしょうね。
あるだろうね、だってあれだけ街中にはスーパーにはチキンが出回るからね、
うん、出回るね、
うん、
いや家でオーブンがないからさ、あ、うん、丸焼きっていうか、はいはいはい、一回やってみたいけどね。
あ、そろそろちょっと私も挑戦しようかな。
ぜひ、
ね、
見てみたい、
うん、
もう出来上がる瞬間のその丸焼きを。
あ、丸くんね、うんうん、
中に何あれ詰めたりするの？
いろいろ、うん、詰めるのね、フィリングって言って、うん、いろんなものを、それこそスパイス類だったり、うんうん、いろんなものを詰められる、アーモンド入れたりもできたりとかね、いろんなのがあるから。
米とかではないんだ。
あ、お米ね、それ純ちゃんイカ飯
鶏飯みたいな。そうだ、そうだ、
ね、あ、でもね、うん、そういうお料理もないことはないんだけどね。
なるほどね、
うん、
まあ、何を詰めるのか、北のウサギが鳥の中に何を詰めるのか。
あ、こんなとこに、こんなとこになくしたと思ってた靴下入ってたとかね。
大変ですよ。
あるかも。
大変ですよ。
いつか純ちゃんにご馳走するから、
ね、いや、ぜひ食べてみたいです。
靴下入り ね、
ね、なんかいい香りするね。香ばしいね。
これであるのだよ。
やめて、もう
やばいやばい、はい、
食べたいです、
うん、
皆さんも美味しい料理で盛り上がっちゃってください、
はい、
もうちょっとだけどね。そのクリスマスの時には私たちは岩見沢、
はい、そうだね、さっきの話に雪が深い岩見沢で、
はいはい、クリスマスイブにロビーコンサートやってますので、はい、
うん、
そちらの方も来てください。そしてあれですよ、このラジオも流れている、
はい、
イニワさんのあるエニワでは12月20日に、
はい、
やっと前回の時は地震の関係で、
ね、
公演が中止になってしまって、はい、うん、それの延期されて、うん、その公演が12月20日、
はい、
無双館で行われますので、ぜひぜひその時泣く泣くチケットをね、
そうだよね、
払い戻して、
うん、本当に楽しみにしてたのにっていう声があって、うんね、うん、あちこちからあったっていう話聞いてたから、
はい、
うん、
ぜひ、ね、うん、行きますので、
はい、
楽しみにしていてください。それではもう一曲いきましょう、
はい
はい、
日人は立ち止まり心が求める場所を思い出すのいくつも愛を重ねても引き寄せてもなぜ大事な夜にあなたはいないの
世の中の男と女を刺激したのよ。クリスマスの夜は恋人とチャイツチャイツしなきゃいけないってね。チャイチャイよチャイチャイ、イチャイチャってこと。そうよ、わからなかったの？そりゃみんな大騒ぎよ。クリスマスが近づいてくるとみんな血眼になって一緒に過ごす相手をゲットしようとするの。みんな血眼になったことある？ないわよね。おかしな話だわ。血眼になって一緒に過ごす相手をゲットしようとする。まあにわかな恋人たちがわんさか生まれるってわけ。ひどい子はね、保険彼氏ってやつも 2,3 人作ってたらしいんだけど、あなた保険彼氏だったの？違うわよね。知ってる？保険彼氏つまりは補欠ってことよ。つまりそんなベンチ入りしている状態の彼氏が 2,3 人いる子もいたってこと。全くもってひどい話だわ。店も店よ、その日の夜のメニューは通常の5割アップ。それでも予約でびっちりなんだから。店のボーイたちはカップルを寝踏みするような顔をしながら大しておいしくもないバカ高い料理を運んでくる。いらっしゃいませ、ワイン、あ、いかがですか？街には相手のいない人間の不安を煽るように薄っぺらなラブソングがエンドレスで流れてくるの。
彼氏が見て
ップで。いいです。
ありがとう。
ね、ダルがいつの日か大ポン、大ポンした時に
大ポン、
かなり低いポンだったんで、
あ、やはり、ね、不思議だね。やっぱり違うんだね、うん、それぞれ、うん、
ほっぺたの肉の共鳴がやっぱ違うんですかね。高めです、うん、何の話だったの。噂のこのコーナーがやってまいりました、はいはい、今日もランダムに入れられたテーマに沿って二人で話していきたいと思います、はい、じゃあまず1個目のテーマはドバン、うん、小さい頃のお正月。
小さい頃のお正月、
あ、初詣はいつも行ってましたか。
初詣、小さい頃はね、うん、じゃあ、室蘭のおばあちゃんのところに親戚、はい、ね、うん、おじいおばいとこがわーっと集まって、
うん、170人ぐらいですか。
そうね、そうね。びっくりだよね。
大変ですよ、もう
本当にね、はい、いとこがそういう86人ぐらいいたのかな。いやだから行った時もあればっていう感じだったかな、うんう
ん、何して過ごしてます。
その頃はね、でもとにかくワクワクしてたかな。何っていうことないんだけど、うん、あの母中心におばたちはおせち作りをしてて、はい、うん、でね、その大きな部屋じゃないからもう子供たちもは押し入れの中とか寝たりね、
はいはい、
そうでいとこと集まるからあの奥の部屋で大騒ぎして遊んで、うん、畳ぶち抜いてしまったりとかね。なんかそういうのとか
もう今と全然変わんないじゃないですか。
あれ、
なんかいっぱいいるの楽しいですね。
そうなんだよね、昔はそうだったね、割とお正月って言ったら大体みんな集まって、
うん、その女性陣たちがおせちをみんなで作るっていうのもいいね、
うん、
今各家庭って感じになっちゃったけど、楽しいね、
うん、
女たちは料理を作り、
はい、
男たちはもう飲み始めみたいな。
そうそうそうそう、うん、そんな感じだったね、うんうん、
正月ね、うん、今もう随分さっぱりしてきてるのかもしれないですね。そう考えると、
うん、
親戚でわーっと集まってて、
ね、まあこれは何度も言われてることだけど、うん、昔はそれこそお正月三が日は店もお休みだったから、うん、
はい、
だからああいう風におせち作ってね、保存、
う
ん、
そうですね、
食みたいな形で、
うん
うん、でとにかくみんなでこうこのお正月の、うん、あになると必ずある特別番組見たりとか、うんうん、ね、ワイワイカルタ取ったりとかしてたけど、はい、今はもうお正月だろうがなんだろうが普通と変わらない、ね、うん、日々みたいになっちゃってるん
で ね、 そうですね、うん、特別な日にであってほしいよね、
うんうん、やっぱりどっかでね、あのそれがないとダラダラと、
う
ん、
なっちゃう
日はね、うん、過ぎていってしまうから、うん、からなんかどっかそういう行事っていうのは楽しみたいかなっていう。
宇佐さんはもう正月に限らずそういう四季折々のなんか七草がゆにしても、あの冬至の日、冬至だって、は
い、ゆず湯とか ね、 ね、なんかほんのちょっとしたことなんだけどね、うん、できたらと思ってるし、
はい、
純子の小さい時のお正月は、
いやもうカレーの干したやつずっとしゃぶってましたよ。
あ、大好きな、ウニのような頭で、
そうそう、いやウニのようなね。そうなんですよ、もう頭皮から直角に髪が生えてたんです。だいぶ心配したみたいですけどね。、うん、よかったです、今は降りてきて。小さい頃ね、
うん、お年玉楽しみにしてた？
してましたね、いやだけどもうちのお年玉事情はもうすごくこう質素な感じだったんで、
うんうん、
1年生、小学校1年生は100円、
あ、
2年生だったら200円、
はい、
6年生になっても600円、
うん、
これはどうやって自分の好きなものを買えばいいんだろうと思って。
あ、
で親戚も割と少ない方だったんで、
うん、まあ、
もうあとはあの白髪抜きで1本1円とかでね、か、うん、稼いだりとかしてましたけどね。
働いてたん
だね。働いてたんだ。どうにかしてこう、うん、わずかな小遣いを増やしていこうって頑張ってましたけど、
うん、
お小遣いはね、
うん、
嬉しいもんですよね。
そうだね、お年玉、うん、 私はあの小さい頃っていうか、あのうちあの来客も多かったから、はい、そうなるとお正月宴会とかするんだけどね、うん、だそのお客さんは子供である私たちにお年玉をくれるのよ、はい、
うんうん、
バーって喜ぶけれど、うん、それは親が母が持ってって、うん、これはねってあなたたちにお年玉と言って渡してはいるけれど、このお礼、ね、招いてもらったお礼なんだよと持ってかれて、はいはいはい、半分は以上は抜き取られてたんで、
はいはいはい、うん、しっかりしてますね。
そうそう、今思えば今逆の立場になったら、うん、私も同じことするんだけど ね、
いや確かにね、うん、いや泣かれてたこともあるで、うん、あるよな、
うん、
聞いてる人でも今あーだったって思いますね、うん、ダメですよ今もう何でもかんでも、もう大きい札もらって当たり前だと思ってたらダメよ。
そうだよね、うんうん、
ね、
うん、
いいですか。
はい、
次のテーマに行く前に一曲いきましょうか。
はい、
はい、
北の果てに行ったら一人ぼっちで、寒い風にさらされて、恋の思い出に浸って涙を流してみたいなんて、あそこはそんなロマンチックな場所じゃない。風が冷えれば人が死に、人が死んだら灰になって、千島桜の枯れ枝が墓の代わりになるだけのところ。あんたそれでも行くのかい？行くなら行くでもいいけれど、手土産代わりに聞いていきなよ。昔々の西馬の歌さ。Sorry.
でポンのコーナーをお届けしております。
はい、次はこれだ。ティンティンティン、自由研究の思い出。
あ、
これは夏休みとか冬休みとか
何作ってた。
小学校、
覚えてる？
一つすごい覚えてるのが、
なんかやばそうなの作ってる感じが
もともとそういうね、図工系聞き得意じゃなくて、小学校3年生かな、ね、
作ったんだ。
夏休み終わって登校日の朝に、生卵カンと割って下かな、くり抜いて、なんかその丸い卵をセロテープで多分立ててで顔を描いてなんか多分
ね
幼児の、幼稚園児とかが作るぐらいのものを作って持ってったことが、
すごいね、すごいね、なんとかもう絞り出せと。
ああいうのさ、すっごいきちんとやる子とかいるでしょ。
すごいの作ってる人いた、あのマッチとかさ使ってすごい大きな作品を作ったりとか、何作ってたんだろうみんな。
なんかいろいろその工作で、それこそあのちょっと小学校の高学年になると、あの電気回路なんかでね、電気がついてどうのこうのとかさ、
やってた、
ね、そんな中で卵の
体を何をやってんです
か、私は。
なんかもう、どうなってるのちょっと。
でも純子なんかこれ小作
でね、やりそうなんですけれど、私もそのそれに時間を費やすのがあまり好きじゃなかったんですね。いつかラジオでも言ったかもしれないんですけども、あの刺繍を作ったことがあって、刺繍っていうのはあの各方
の、
で押し花を何種類かこう押して作っといて、その花をイメージした詩をそれに添えて、
すごい。それいくつの時に？
中学生か、中学校1年生とかの時に作って、我ながら素敵な本ができたなと思って、あれは頑張った方ですね。
すごいね。
例えばなんかアジサイとかって小さな花がいっぱい集まってるから、あのアジサイっていうのが成り立ってるでしょ、だからそれを人に照らし合わせて、なんか一人ぽっちじゃならないけど、みんなが集まってるからいいんだよみたいなことを書いたような気がします。
なんか結構今ズキュンときた
なんか
それ見てみたい。いやそれすごくいい
ですね。もうどっか行っちゃったかもしれませんけどね、今見てみたいですね。
あ、きっとそれこのアイディア、誰かがパクるかもしれない。いいと思うよ。
あとね小学校の時にちょっと宇佐さんに近いものを作ったことあるんですけども、紙皿を2枚こうピタッと合わせて、UFO ですってい
い、ね、
もう何にも時間かかってないの。はい、できましたって言UFO できましたって言ったことあります。本当バカにしてますよね。
いや、私は子供が結局 やらなくて、うん、その時に保護者の集まりの時に先生に自由研究っていうのは自由だから作らないのも自由じゃないかと思って今年作りませんでしたって言ったら、うん、お母さんや先生に大受けしたっていうことがあって、うんうん、
なるほどですね、
そういう手もありました。
すごいね、口が達者なこと本当にもう皆さんはちゃんとね、
はい、
あの興味のあることを早めに見つけて、うんね、ちゃんと研究してください。
そう、今度の冬休みの間の ね、うん、テーマに、
私もこっそり自由研究してみたいと思います。
はい、
あっという間に番組も終わりの時間になってしまいました、はいはい、今週最後にお届けするのは、はい、それではこの曲でお別れしたいと思います。今週もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
Love is over 悲しいけれど終わりにしよう。キリがないから Love is over わけなどないよ。ただ一つだけあなたのため。Love is over 若い過ちと笑って言える時が来るから。 Love is over 泣くな男だろう。私のことは早く忘れて。私はあんたを忘れはしない。誰に抱かれても忘れはしない。きっと最後の恋だと思うから。Love is over 私はあんたのお守りでいい。そっと心に Love is over 最後に一つ自分を騙しちゃいけないよ。Again.